H&N ホールディングス、ヘルプステーション。
ZIP FM サタデーゴーアラウンド、南條大輔がナビゲートしています。さあ、毎週土曜日この時間は H&N ホールディングスヘルパーステーション。介護を必要としている人、また介護をしている人、そして介護という言葉は知っているけれど、自分には必要ないだろうと敬遠しがち。そんな皆さんに向けて正しい知識を持っていただけるよう、介護について理解を深めていこうというコーナーです。ということで、今週も介護施設の運営、介護講師をしていらっしゃいます高野正則さんとお話です。お願いします。
よろしくお願いします。
さあ、ですね、本当にこのコーナーたくさんのメッセージが来ておりまして、ちょっとまずはお礼を、こちら、ですね、ともこさんね、ヘルパーステーションのお話はいつも本音で話をしていて聞き逃すことはできませんという、本音で話す。
そうですね、あの包み隠すように柔らかく言ってしまうと伝わらないんですよ、うん、こういうのって、はい、逆にズバッと言った方が分かってもらえるのかなっていう、うん、まあまあビクビクしながら喋ってる
でもすごくあの言葉を選んでいただいて、そしてあの本当あの包み隠さず真実をね、はい、あの現場の話とか、現状の話をいつもお伺いできているので、今週もですねよろしくお願いいたします。今日はなんですが、この後ですね、豊橋市の吉尾さんからいただいたメッセージを紹介したいと思います。では1曲挟んでから、この吉尾さんのお悩みに高野さんと一緒に話していこうと思います。 H&N ホールディングスヘルパーステーション。それでは介護施設の運営、介護講師をしていらっしゃいます高野正則さんとお話です。お願いします。
お願いします。
では今日はですね、こちら豊橋市の吉尾さんからいただきました。おばが車椅子生活になり、車椅子は腰の負担があるからと言っています。どのようなクッションとかを使用するのがいいでしょうか。
まず、うん、車椅子のクッションを選ぶときに、はい、一つ見なきゃいけないところがお尻の肉付き、うんうんうん、お尻にどれぐらいお肉がついているのか、または座りだこがあるのか、赤みがあるのか、それによって変わってくる部分ってあるんですね、うんうん、でクッションってものすごいいっぱいあるんですけど、要はゼリーみたいな、こう
ジェルみたいな、
ジェルみたいなのが入ってるようなクッションだったり、またはあの風船が膨らんでるような、たくさんちっちゃい風船が入ってるようなロホクッションと言われるものだったり、または低反発系であったりっていう、いろいろあるんですけど、床ずれとかがやっぱりできやすい方に関しては、あのロホクッションっていうのが一番まあいいかなっていうふうには見てて思うんですけど、うんうん、ここで問題になるのが腰の負担があるからっていう、はいはい、とこなんですよ、うん、でそうするとクッションが悪いから腰の負担があるんだとすれば、うんうん、クッションのあるものにすることによって腰の骨のこのクッションが落とし取っていくと、どうしても間の椎間板のところが狭くなってきたり、うんうん、またはあの骨が結構傷んできたりするので、はい、この腰の人間のクッション自体が弱くなってる可能性があるんですよ、うんうん、そうすると腰のクッション分々を下のお尻の下に入れるクッションで補ってくれるものがベストなので、ロホクッションがいいんじゃないかなって、これだけだとちょっと思いますよね。
なるほどね。やっぱりそのまずはその相手の方の状態に合わせてそのタイプがある中で、まあ、年を召してくるとやっぱ体自身のクッションが少なくなってくるんで、それを補えるようなタイプがいいと、はい、
あのクッションのその選定の仕方っていうのは、まあ、いくつもの選定の仕方っていうのがあるんですけど、おそらく車椅子の生活であれば介護保険使ってると思うんですよ、
はい、
そうすると介護保険の点数でクッションをレンタルできる、
うんうん、
まあ、レンタルっていう言い方というか、その点数で使える、うん、で1割負担で使えるので、自分に合うやつをいくつか業者とかケアマネさんに言って持ってきてもらって、それを試し試して使ってみるのも一個手です。
ああ、なるほどなるほど、そうかそうか、こういう時にもまたケアマネージャーさんに相談できるんですね。
そうですそうです、
今こういう状況でちょっと一回、はい、あのクッション見ていただきたいと、
はい、あの福祉用具を専門にこう扱ってるその業者さんがあるので、うん、ケアマネさんからそこに連絡をして福祉用具の人に何種類か持ってきてもらって、うん、そこで使ってみるっていう。
あで使い心地でも選ぶのが一番、でもね、実際使ってみないと分かんない部分もあるでしょうし。
そうですね、あの買っちゃうと、うん、もう後悔できないじゃないですか、まあまあ高いんで、
はい、
でも介護保険だったら1割負担とかそれぐらいの負担であの使うことができるので、交換することができますから、うんうん、そういうので試していくのも一個手だと思います、うん。
実際にでもその、まあ、意外と高いっていうのは大体ピンキリなんでしょうけど、うん、いくらぐらいするんですか、クッション。
いやー、確かにピンキリですけど、うん、 まあまあまあ3万4万ぐらいするものもあれば、まあもっと安いのもありますけど、でも大体最近ちょっと金額見てないで分かんないですけど、まあ3万円やそこらはします。だから決して安いものではないです。大量生産して売れるものではないので、特に介護とか医療のものって。だからどうしても一個一個の単価高くなるんですよね。だから比較的高いですね。
やっぱりじゃあ本当にそういった面でもあのケアマネージャーさんが相談していいものを ね、
そうですね、
安く使えるといいですよね、
はい
はい。そしてあの吉尾さんからこんなメッセージも。おばが車椅子生活をするようになり、一緒に出かけて歩道の段差を感じ、車椅子を押していてとてもあの不便に感じることがありますという。
そうですね、日本って結構バリアフリー化してきてるんですけど、
はい、
あの建物のバリアフリーは進んでるんですよね、うんうん、でも道路のバリアフリーって意外に進んでるようで進んでないんです、
うんうん、
これが何でかっていうと、要は大雨とか降った時の災害対策で段差を作らなければならないっていう。
お、
例えばあの歩道のこのところを全部くっつければいいのになって思うじゃないですか、
はいはいはい、
若干段差作って高くしとかないと水が入ってきちゃうので、そういったところには必ず段差が作られるんですね。
あ、確かに、
はい、ただ車椅子が歩道を降りて車道に行くなんてことは想定してませんから、
うんうんうん、
だからそこのところは段差があるんでしょうけど、
うんうん、
あのそういった部分でどうしても建築上の問題でバリアフリーにきれいにできない部分っていうのがあるんです。
あ、なるほどね、
はい、あとこれ最近の問題なんですけど、はい、あの暑さ対策のためにアスファルトが結構デコボコなのを作ってるじゃないですか、
はいはいはい
はい、車椅子のタイヤって、あの前のタイヤって普通にゴムにちっちゃいタイヤなんですよ、
うん、
だから当然のことながら回転していくときに引っかかる、
引っかかるんですね、
引っかかるんですよ、うん、なので本来外で使う時の車椅子っていうのは前のタイヤが比較的大きくて、でタイヤのゴムクッションができればあの自転車みたいなやつの方がいいんですけど、前のタイヤが大きくってクッション性のいいものを使うと外での生活ってすごく楽になるんですよ。
この辺もじゃあやっぱりその同じ車椅子でもまあ中用と外用って分けるのか、
はい、
あのいろいろあるんですね。
そうですね、あの中用外用っていうふうに分けてる人もいれば、うん、同じものを使う、また車椅子の生活になると車椅子ってコンパクトな方がいいんですよ、
うんうんうん、
できるだけ要はあの普通の車椅子で通ろうと思うと90センチ幅ぐらいはないといけない、
はい、
でもなかなか狭いじゃないですか、できるだけコンパクトな方がいいです。でコンパクトでタイヤの性能が良くって安定感のいいっていうのが一番いいんですけど、やっぱり車椅子を押しててとても不便に感じたっていうのはやっぱり前のタイヤが安定しないんですね。前のタイヤが安定するとスムーズに走りやすくなります。
なるほど。ちょっとじゃあせっかくね、まあ、生活になったというメッセージだけだったんであれなんですけども、まあ、そういった車椅子のこともねいろいろ考えながら、はい、まあ、今後本当にいろんな人に相談して、
そうですね、
うん、
これもあの点数使えるので、
お、なるほど、
だからその福祉用具のカタログとか持ってきてもらって、うんうん、こういうのがいいよああいうのがいいよっていうのを業者さんと選定して決めていくのも一つ手です。
あ、吉尾さんぜひあの参考にしていただければと思います。高野さん今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
このように介護についてわからないことがありましたらお答えしていきますので、ぜひメッセージお待ちしています。 ZIPFM ウェブサイトエントリーにありますヘルパーステーションから書き込んでください。メッセージを採用させていただいた方に1000円分のクオカードをプレゼントいたします。高野さん今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
以上ヘルパーステーションでした。
H&N ホールディングス Helper Station。